民主主義を取り戻せ、市民メディア放送局。
安倍一強と言われる今日、この番組はシーズン4を迎えます。自由や人権、そして民主主義が脅かされる今日、このまま政治家任せで良いんでしょうか。職場や友人関係に政治の話は禁物？いやいや、もっと大っぴらに自由にみんなが平然と語れるようにしなくてはいけないのではないでしょうか。ポスト安倍政権を見据え、市民のための民主主義をもう一度取り戻そう。みんなで考えよう、みんなで参加しよう、共に歩もう。この番組は民主主義を取り戻せ、市民メディア放送局運営委員会の提供でお送りいたします。はい、本日も番組をスタートしていきたいと思います。オリンピックやカジノ、それからですね、隠蔽改ざん問題、首里城の火災、こういった大きなニュースに隠れてですね、今一つ脚光を浴びていないのが食の安全なんですけれども、売り渡される食の安全という本が好評発売中のですね、元農林水産大臣山田雅彦さんにお話を伺っております。この食の問題は我々人類の存亡の危機と言っても良いんではないかなと思いますよ。本日はインタビュー前半です。早速お聞きください。
ご無沙汰しております。昨年もこの番組で伺ったのですが、種子法の廃止の問題で、改めて伺いますけども、一番の問題点は何でしょうか。それから、各地 の, 各あの地方公共団体で動きがあったと聞いていますが、どんな特徴的な動きがあったでしょうか。
種子法が廃止されるということは、これまで米麦大豆、日本の主食は国が管理して各都道府県が制度として最初の年原原子を作り、その次の年原子を作り、その次の年にその都道府県が責任を持って種子栽培農家をその原子を分けてやって、そして決め、しかも補助を決めて、でそれを厳格な審査のもと、例えば種子というのはどんどん変わっていくものですから、核の記憶遺伝子で赤米だったり黒米だったり雑種になったりっていう、だからそういったもののない純粋なコシヒカリならコシヒカリっていう品種を、はい、4年目に農家が作って、米農家がで安く1キロ500円ぐらいでやってたんですね。でそれを5年目に私たちは食べることができるということだったんですが、それがなくなって、もう民間の活力を利用するんだと、自治体が作る安価で良好な種子はいらないと、で民間の種子を使いなさいという形になったわけです。はい、そうなると政府は民間の三井化学の三井光の種子、これを推奨してもらったんですね。これも F1 の種子で、トヨタ通商の四季豊とも F1 の種子です。そして筑波 SD、 三井化学、住友化学、そして日本モンサントのトロルメグミで、そういったものを、いや価格は高いんですね。例えば三井光だとすると、まあコシヒカリの種子の5キロ種の倍、10倍ぐらいです。でしかも F1 ですから、でそういったものをいわゆる農家は作らざるを得なくなってくる、種子がなくなれば種子法で、でそれにもっと怖いのは、今度そういった種子に、はい、ゲノム編集の種子で遺伝子組み換えの種子、はい、そういったものを用意されていると。でいよいよゲノム編集の種子は安全であると、はい、そしてゲノム編集の種子に9月30日に農水省検討会を開いて、はい、有機認証ができないかと、ということになったら大変なことで、それこそ日本の米を輸出することもできなくなる。海外ではゲノム編集は遺伝子組み換えで、 輸入をロシアもで中国も原則禁止ですから、これね各国 EU もそうですが厳しく制限してるんで、でそんな時日本がそういうことになったら大変なことになる事態が今生じようとしています。でただこの種子法がなくなっても、あの私ども、まあ、日本の種を守る会で皆さんで手分けして地方を回ったんですが、最初に新潟県が種子法に代わる県の条例、条例ってもう立派な法律なんです、刑罰を定めることができるし、だから、まあ、新潟県でだけで適用する、あの法律を作って、でそれが最初だったんですが、で兵庫県が坂前、山田錦が心配だったと見て兵庫県埼玉県と、で各都道府県山形県とかいっぱい作ってきて、で今栃木県もこの前作りましたから、栃木県の種子条例はちょっと問題あるんですけども、で一応あのこの近くもう宮城県がすぐできると思います、でさらに岩手県も今条例作ってますし、今日先ほどメール来たんですが愛知県も種子条例の原案できたんで見てくれっていう話が来たところです、そして茨城県も、あの原案ができました。で島根県もできる、で熊本県もできました、鹿児島も知事がやると言い始めたんで、各都道府県で少なくともこの年内に20の道県で種子条例ができるような状況まで今なってきました。これでこれまで通り美味しい伝統的な固定種の安価で安全なあのコシヒカリとかイメピリカとかそういったお米を私たちは食べることができると、少し今あのホッとしているところです。
次の質問に参ります。あの食の安全についてよく知らないリスナーも多いのですが、今お話のあったあの F1 であるとか遺伝子組み換えとゲノム編集がどう違うのかとか、そういう初歩的な質問ですけどもお願いします。
これは日本政府は安全であると、でそれを2015年に食品安全委員会で結論出しています。で政府はそれをもとにこれから国民に周知徹底させる、2023年にはこれまであの遺伝子組み換え食品は表示義務が 5% 以上の混入があったんだけど、それも事実上できなくなっていきます。これはね、でまたゲノム編集は遺伝子組み換え食品じゃないんだと政府は言い始めました、これはね、でこの前私アメリカに行ってきたんですが、アメリカでゲノム編集遺伝子組み換え食品について右に出る人はいないと言われてる井口のやつチャペル教授に会ってきました、でまずゲノム編集と遺伝子組み換え食品は違うのかという話なんですが、これはアメリカではニュー GMO というんですと、でこれは遺伝子組み換え技術によるものですと、で遺伝子の中の例えばある特定の機能を要するものを壊すんですと、で遺伝子組み換えだと他の種類のものを入れるけども、でこれは壊してしまったままで、でだからこそ今日本政府はアミノ酸に代わりない他の植物とか他の動物の遺伝子が入らないから安全だと言ってますけど、そんなことはありませんと。これはね、遺伝子は壊すときに周りの遺伝子も壊されて、そして同時にこの遺伝子同士はコミュニケーションを取ってバランス取ってるんですと、でそれが壊れるからお互いに喧嘩始めるっていうか、で毒素を出したりするんだ、それぞれが、でだから怖いものができてくるんですと、副作用で、でそれを解明しようと言えば ある程度解明できるんですと、はい、時間とあの費用をかければ、はい、ただそのまあ利用しようとするものだけでやってるから、うん、副作用についていろんなことを今、はい、あの全然そういうことを不問にして、はい、安全だ安全だと言ってるのは大変危険ですと、うん、こう言ってましたね。で牛の角が消えた話とかで、例えばこれチャプルさんが言った話じゃないんですが、はい、あの双子の赤ちゃんが生まれたって有名ですよね、中国で、はい、ゲノム編集で、はいはいはい、あれは父親がエイズだったんで、はい、父親のエイズウイルスのついている遺伝子を壊したんですね。そしたら双子が生まれちゃったんです、はい、確かにこのエイズウイルスはそれでなくなるんだけど、はい、子供にとって、はい、とか西ウイルナイルスには弱いとかでインフルエンザにかかったら重症に陥るとか、あで、あのいわゆるこう免疫能力が欠陥があって、はい、そして寿命が短命であるとか、はい、いろんなことが最近分かってきてるんです、だからいっぱい副作用があるんだと、そういったものを調べずに安全だ安全だと言ってるのはおかしいということですね、一つ。でその次にもう一つはゲノム編集は今10月の1日から解禁されて、はい、食品についてゲノム編集いわば届けでもいらない、はい、任意で表示もされないということでいよいよ始まりました、はい、最初にアメリカでみんなアメリカはもうノン GMO のもの遺伝子組み換えでないオーガニックのものがもうスーパー行ったら溢れてますからね、はい、だからゲノム編集による大豆なんて高齢者の大豆なんていらないんですよ、売れないんですよ。それを日米 FTA で上がった大豆トウモロコシ入れるって形でそれがもう入ってきたんじゃないでしょうか。でそれが食用油でゲノム編集食品の食用油が何の表示もないのにもう今月から流通にお店に並んでるということになっていると思います、はい、でこれについてあの何で表示しないのかというと、はい、この前消費者庁それから厚労省も見解を聞きしたんですが、はい、いわば突然変異と同じだからその区別のしようがない、だから表示しようがない、表示できないんだと言うんです、はい、しかしこれは私もいろんなあの名古屋大学にいた川田さんの話とかチャプラ教授の話、はい、そういったことを聞いてみますと必ずゲノム編集前とゲノム編集後を調べたら科学者なら誰でも分かりますと、突然変異か否か、なんで分かるんですかって言ったら2つの点で分かりますと、一つはこの突然変異だったら遺伝子がアトランダムに変わるんですと、はい、一つがね、ところが今回のゲノム編集だと並列するんですと、粉砕するとき周りもということだろうかと思いました。で同時にそこの遺伝子までクリスパーキャスナインっていう技術を持っていくんですが、はい、その導くんですね、はい、その時酵素で持っていくそうです、うん、でその酵素があの必ず残ってるんですと、だから調べればすぐ分かるのに、はい、科学的に証明しようがない、うん、だからあの表示の必要ないというのは間違いですと、それが今まかり通ろうとしてるわけです、うん、これはね、だからこれから大変なことが起ころうとしてる、はい、これはね。でもう一つ大事なことなんですが、ゲノム編集の米とか麦大豆の種子を、はい、これをいわゆる有機認証の種子として検討会が始まったんです、農水省で、はい、でそうなると、はい、ゲノム編集の夜米の種子、麦の種子、大豆の種子を農家は作らなきゃいけなくなる、はい、それを有機のものとして、はい、そういったものが、うん、まさに売り出される、 先ほど食用油で大豆のと言いましたが、その大豆でできた、いわゆる遺伝子組み換えでない大豆でできた豆腐です、納豆です、味噌です、醤油です、というのがいよいよ販売が始まるんじゃないか、それが種子の世界まで及んだ時どうなるか。僕はそれこそゲノム編集、これ遺伝子組み換え技術であることは政府も認めてますから、それによって花粉の交雑が起きれば、日本はまさに遺伝子組み換え汚染地帯になって、各国からもう輸入されない日本のお米は、ね、で我々はそういったものしか食べられないっていう恐れが出てくることになります。
怖いですね。最近山田雅彦先生が書かれた売り渡される食の安全角川新書が一部のメディアでも取り上げられ、注目されてかなり売れているようです。私も読ませていただきました。衝撃的な事実の数々が書かれています。もう今もお話にもあったんですけれども、さて、遺伝子組み換え食品やネオニコチノイド系の農薬の危険性などの食の安全の問題に関する日本の消費者や市民の関心は高まってきているとお感じになられますでしょうか。
そうですね、今非常に、今アレルギーの子どもが多いでしょう、で発達障害児が非常に増えています、これはまさに遺伝子組み換え、いわば異質なタンパク質っていうか、これまでのタンパク質と違うものに、ゲノム編集でも遺伝子間のバランスが崩れてできるわけですから、アレルギーになるのは当たり前だと思うんです、で今遺伝子組み換えラウンドアップに、という耐性を持たせる作物、これを政府は318種類まで承認して、アメリカですら197種類なのにダントツなんですが、このラウンドアップそのものの主成分というのはグリホサート、いわゆるベトナム戦争の枯葉剤と思えばいいんですが、植物がアミノ酸を作る色味酸経路を壊してしまうんです、これはだから植物は全部枯れるんですね、だからこのグリホサートに耐性を持たせた大豆、そして麦とか米とか、で、あるいはあらゆるジャガイモとか、でブロッコリーとか、そういうもの全部あるわけですが、だからラウンドアップを撒いたら、それに耐性を持たせている遺伝子組み換えの作物だけはすくすくと育つ、あとは雑草がみんな枯れる、というんで進められているんですが、このグリホサートラウンドアップそのものが大変なことに、今人間にこうがんになる、ということが去年の8月10日、これは世界の歴史を変える大きな裁判だと言われてますが、アメリカのジョンソンさんという学校の要員が、学校の助走のためにグランダの20回から30回ラウンドアップを撒いた、そしたらがんになったんですね、腫瘍ができて、でこれリンパ節末期のがんです、ラウンドアップでがんになったんだと、でモンサントを訴えたんです。でその評決が出たんですね、でそれなんとね、いわゆるこの320億モンサントはジョンソンさんに支払えっていう裁判出たんです、で今年この前アメリカ行きましてね、でジョンソンさんが最後のインタビューってことでお会いすることができました、で腕をまくっていただきましたが、まさにケロイド状で肉が見えてます、で妻がハグしてくれるにしても、で優しく上からこう触るだけで、こう抱きしめると皮がずりずり落ちるんですと。で、子供たちはやっと諦めついたようですが、家内はまだ諦めがついてないようで、で今モンサントにどう思いますかと聞いたら、もうモンサントにというより怒りっていうよりも 悲しみですと、悲しいだけですと、で日本に対してのメッセージ何かありませんかと言ったら、日本だけでなく世界の人に言っておきたいと、
はい、
早くラウンドアップをやめてほしい、そう言ってましたね、
はい、
これはね。で日本は言葉の方にグリフォサートの残留農薬基準をものによって400倍にまで緩めたんです、
はい、
世界各国この裁判があってから、みんなあの規制、33カ国が禁止規制という方向でどんどん進んでます。この前韓国に行っても韓国ではもうラウンドアップは使用してませんし、ネオニコチノイドもオコエダの使用は禁止してます。これね、
はい、
で日本だけが逆走してるんです。これはね、すで、
はい、
に遺伝子組み換え農産物も、
はい、
ロシアは上院下院の法律でもって2016年から作付けも禁止、輸入も禁止、中国も原則2017年からそうしてます、
はい、
でみんな有機栽培に取り組んでて、アメリカでも有機栽培の方は年に 10%、 EU にも行きましたが EU でも年に 7% の伸びなんです。
あ、
そんな中この日本だけが逆走しているという状況になります。でこのグリフォサートの害についてはね、実は今度12月の2日に日本に来てもらう前ハネカットさんという、アメリカのマムズを殺すアメリカの運動、
い
わゆるアメリカで5年前までやっぱりそのアレルギー発達障害児の子どもたちがいっぱい生まれて、で安全安心な食物をといってもどこでもどこでも買おうと思っても買えなかったけど、今アメリカ中この前行ってきましたがスーパーにあふれてるんです、オーガニックノンジェーものがね、遺伝子組み換えでも、だからその運動をやった人なんです。で彼女は次男のボダイ君っていうのが小麦アレルギーなかったんで、どんどん小麦食品パンとかパスタとか食べさせた、そしたらある日突然理由もないのに怒り出して、自閉症の症状を起こしたんですね、でびっくりしたよお母さん、で病院に連れて行って腸内細菌調べたそうです、私たちの腸内細菌っていうのは200兆個ぐらいあるんですね、で私たちは今の医学では腸内細菌で生かされてるわけです、その中にクロストレジームっていう、悪玉菌の親分みたいなのが、これは直接脳神経を害するんですが、これがヨーロッパの環境基準の4倍出てきた、でこれが原因じゃないかと考えてみれば、この子にだけは小麦アレルギーがなかったからパンとかパスタとか食べさせたけど、アメリカは収穫前にすでにあのラウンドアップを巻くんですね、で枯れる、だからコンバインと乾燥の手間がかからない、でしかもこれは海面活性剤で芯まで浸透しますから、小麦の水分が一滴もなくなるから、日本まで運ぶ船の間に細菌が発生したりカビが生えたりすることもない、今オーストラリアもカナダもそうです。で日本向けの小麦はこのいわゆるグリフォサートが含まれてるんじゃないか、ね、もちろんで彼女もそれにまず気づいて、でパンとかパスタとか小麦製品食べさせるのを一切やめさせて、そしたら4ヶ月で症状が改善された。オーガニックとあれです、発酵食品中心に食べさせたらね、だからお母さんたちがアメリカの、モンサントはグリフォサートはすぐに分解されて、人間の体に入っても尿が出てしまうんだと言ってるけど、本当だろうかと、で調べたわけです、ただほとんどのお母さんたちが出てくるんですね、グリフォサートが大変、それを聞いたもんだから、で私も日本に帰ってきて自分で調べてみようと思ったら調べるところなかったんです、でジェンさんと相談して、フランスのクズサイエンスに1キロ5万でしたけどそれを送ってもらって、国会議員も含めて23人国会議員もやってもらい、私もやったんです、結果が出ました、 私からもグリオサートが出ました。
あ、先生から、
うん、で23人中19人かでは出たんです、はい、国会議員のね。でまあこれを聞いた黒田純子博士がびっくりしてましてね、はい、で髪の毛でそんなに出るのは思いもよらなかったと。尿検査したら日本人全部から出るんじゃないか。で日本に入ってくる小麦粉を調べたんです、
はい、
出るんですよみんな。一番出るのが日清製粉の全粒粉とか強力粉で、それみんな学校給食で食べさせてるわけです、はい、学校給食今3つだけ調べたんですが、
はい、
学校給食のパンとかパスタが出てきます。これはね、
はい、
でただ埼玉県の学校給食は国産小麦粉でやってますが出てこないんです、
はい、
調べたらね、
はい、
でそれを我々日常食べてるわけです、
うん、
でグリオサートはどういう作用を起こすんですかって言ったら、はい、まあさっき言ったようにラウンドアップでがんになったって裁判で認められましたね、
はい、
でそのことについてこの裁判をやったロバート・ケネディ弁護士、
うん、
これはかつての司法長官ロバート・ケネディのジュニアです、
はい、
この前アメリカでお会いしましてね、で聞いたんです、
はい、
ただ面白い話しましたよ。私はジョン・ F・ ケネディ大統領に呼ばれてホワイトハウスに若い時行ったことあるんです、はい、そこに沈黙の春の書いたレイチェル・カーソン女子がいましたと。で彼女は当時沈黙の春を書いて、
はい、
で世界を出てて、を当時モンサントが売りまくってたんで、
うん、
すごいその非科学的だと言って、はい、すごい圧力かかったそうで、まあ晒し者みたいになったそうなんです、
はい、
それをジョン・F・ケネディ大統領が上院委員会を作って、
はい、
レイチェル・カーソンの言ってることは正しいと一つ一つ事実を明らかにしたそうです。
う
でその時自分は呼ばれて、
はい、
そしてレイチェルさんにお会いして、
はい、
それ以来モンサントと裁判で戦ってきましたと、
はい、
で勝てたんですと。なんで勝てたんですかと聞いたら、我々はモンサントの内部の最高機密資料を裁判に出すことに成功しましたと、はい、その最高内部機密資料にすでにモンサントは実証実験の結果グリオサートでがんになるということを分かってたんですと。認識しながらそれを悪質な隠蔽工作で売り続けてきたんですと。で今このような裁判が3件目が出て、2件目も結構な金額だったんですが、はい、2200億モンサントに支払い、そしてこのような裁判がアメリカだけで今5万件起きてますと、
はい、
これはね、これ大変なことなんです。でじゃあその内部の機密資料とか証拠を我々今死死と死病の裁判を違憲だとしてあの東京地裁に出したところですが、
はい、
でそれを提供していただけませんかって言ったら、はい、もうそれは全て裁判所が認められる資料っていうか全部提供いたしますと、日米一緒に頑張りましょうというね、そんな話して帰ってきたんです。でだから今言ったようにグリオサートは日本でまだテレビでもコマーシャルになってるような、
はい、
ね、ラウンドアップ、こんな恐ろしいものなんです。でどんどん子供たちも食べてる、そのような中でなんとかこれはしなければいけないと、そう思ってるところです。これはね、
はい、ありがとうございます。
はい、
時間いっぱい聞いていただきました。エンディングの音楽を入れる時間もありません。この続き、インタビューの後半はですね、また次回お送りしたいと思います。ぜひお聞きください。